加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアン、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンことつくら、
はい、社長こと井岡です。
部長こと平林、
高山真希です。
そして音楽担当ミキサーバンブーの、6名でお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日も開店をいたします。うん、つくんえらこちゃね。
ねえ、ちょっとね、福岡大分ちょっと大変なことになってますが、
何やったっけな、あれ、 なんとか香水隊あんまり聞き慣れへんような、うん、ねえ、社長、ね、社長、
は
い、
あれ、いつの間に
入ってたんですか。いや、閉まったとちゃいますよ。
閉まった。
あの、外は雨ですか、どないですかね。
雨降ってます。
雨降ってますか。しとしとと、はあ、社長もちょっと濡れながらやってくるというね。まあ、こんな中でね、ゴルフしとうやつがおんねんな、またな。
ええー。
多分岡山でゴルフして帰ってきようやつがね。いらっしゃい。
こんばんは。
こんばんは。よう焼けてますよね、やっぱりね。
誰がゴルフやね、社長。仕事ですぐ。
え、仕事ってあれでしょ。え、なんか最近スポーツカーかなんかできて、ゴルフ専攻とかなったんじゃんですか。会社の。
いやいや、営業活動やからね。
なんか一緒に回るのはもう可愛い子しかあかんとか言って。
うん、ミニスカート履いてもらって。
不適切な発言やな。ほんま
やな、もう。
いや、
なんかクラブまで新調したって
。え、クラブまで新調した。
そうそうそうそう。
それは長いクラブやね。
あ、
身長ほどあるよね。
ごっついな。
おっと、
ごっついな。
お邪魔します。
あ、邪魔すんねって帰ってよいって毎回言うてんねんけど。え、マキちゃんもゴルフ行ってた？
ゴルフ始めまして春から。
あ、ほんまに？
はい。
今何歩ぐらいで回るんですか？
あ、まだデビューを目指して打ちっぱなしに日々通っております。
いや、打ちっぱなしでも何打ぐらいで回るの？
え、回る？
うん。
回る？
そうそう、回らんな。
回らんな。
くるくるくるって。
そうか。そしたらまだ雨の中のゴルフも経験ないわけね。
はい。連れてってくださいね。
ずぶ濡れんなって。あ、連れてってください。あの、部長に言われたね。
部長お願いします。うん、
よっしゃ。
いい返事や。
今日めっちゃ雨やったで、帰り。
めっちゃ雨やね。だからめっちゃ雨に対しての今日はちょっとお話をね、部長、やろうかと思っていますので、毎度のことですが、防災ショットバーでは災害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指すというお酒をご用意しておりますが、マスターね、この間会津若松までね、ちょっと出張で行ってまいりまして、うんうん、お土産として買ってまいりましたので、マキちゃん、ちょっとそこにお品書きが書いてありますので、お読みいただけますでしょうか。
はい、本日は福島県会津市にあります鶴の江酒造さんをご紹介します。寛政6年1794年、三代将軍徳川家光の時代に醸造、英宝屋を創業。当主は代々林平八郎を襲名。初代の林平八郎氏は醤油の醸造を行っていました。酒造りを始めたのは2代目平八郎氏。鶴の江の名前に改めたのは明治初期のことで、会津の象徴である鶴ヶ城から鶴と猪苗代湖を表した江で鶴の江となりました。道の句の花の会津は酒どころと歌われているように、良い米、良い水、そして会津の冬の厳しさは酒造りに恵まれており、風土を知り尽くした地元奥会津の当時たちが作り続ける酒はまさに蔵の芸術品。福島の米、福島県開発酵母を使い、旨味とすっきりとした後味の食中酒を中心に幅広いバリエーションが醸されています。杜氏とクラウドが丹精込めて作った銘酒会津中将中将は、会津武士の魂と気迫と白虎大使の一本切れ、純真なお酒となっています。本日は酒コンペティション2017吟醸部門で金賞を受賞しました会津中将純米大吟醸ゆりをご用意しました。女性杜氏ゆりさんが醸し上げた純米大吟醸ゆりは、母と娘が慈しむように女性らしいきめ細やかさと繊細さで吟味して醸したお酒です。 母と娘で慈しみ醸した香り高くすっきりとした辛口に仕上がっています。
というところで、うん、ちょっと皆さんにお告げしたいと思います。ではグラスをご用意ください。
中条の、中条ってどんな字を書くかラジオ聞いてる人分かれへんけど、
本当ですね、真ん中の中という字に、将軍の将で中条と言うんですね。
中条ってね、何やったかな、
あの官位じゃないの、
官位です ね
少将とか
大将とか
の官位ですね。ただなんで会津中将やったかっていうのはちょっと忘れてしまいます、申し訳ございません。ではですね、いつものように乾杯をしたいと思いますが、まあ、九州でねすごく、豪雨で皆さん被災されておりますので、お亡くなりになった方もいらっしゃると、行方不明の方も早く見つかるようにという、心を込めて、乾杯したいと思いますので、皆さんよろしいでしょうか。では乾杯。
乾杯。乾杯。
なんとも表現が
難しいね。難しいね。難しいけど美味しいねんけどね。社長どうですか。
美味しいはずだ。
美味しいね。
美味しいね。
美味しい
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 美味しい。ちょっと家に忘れてたからね。さてですね、私マスターが考えるシリーズ思いの丈として今回は覚悟を決めろについて考えるという話を、前回させてもらってますが、今月に入ってですね、台風3号が梅雨前線を刺激したことで、積乱雲が次々と発生する線状降水帯というものが発生しています、九州北部では記録的な豪雨をもたらして50年に一度の豪雨、これ100年に一度の豪雨かもしれませんね、でもこれがね最近なんか何年に一度と言いながら毎年毎年やってきてるような気がします、さてつっくん、水害といえば昨年どんなことがありました。
そうですね、平成28年の台風10号ですね、この水害では東北とか北海道の各地で、死者と行方不明者27名の甚大な被害が報告されていますね、でその特に、岩手県の岩泉町かな、
そうですね、
ここではグループホーム、が被災して入居者の9名全員が、亡くなるという、不幸なことがあったんですけど、高齢者の、被災が相次いだ年ということになりましたね、で、平成16年の豪雨災害多発の年っていうのをやっぱり思い出しましたね。
そうなんやね、平成16年に発生した一連の風水害において犠牲者の半数以上が高齢者であった、そういうところから高齢者などの災害時の要援護者の避難支援などについて検討し、平成17年に災害時要援護者の避難支援ガイドラインっていうのが取りまとめられました、災害発生でこれまでの例から、高齢者や障害のある人が被害を受ける割合が元気な若者などに比べると高くなることが報告されたっていうところです、災害時要援護者っていうのが、これがきっかけで、クローズアップされるということになるんですね。
そうなんですよね、で、ちょっと気になってね、その災害時要援護者の支援ガイドラインっていうのをちょっと調べてみましたんで、マキちゃんちょっと読んでもらっていいですか、
内閣府災害時要援護者の避難支援ガイドライン、必要な情報を迅速かつ的確に把握し災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動を取るのに支援を要する人々を言い、一般的に高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊婦などが挙げられている。要援護者は新しい環境への適応能力が不十分であるため災害による住環境の変化への対応や避難行動、避難所での生活に困難を期すが、必要な時に必要な支援が適切に受けられれば自立した生活を送ることが可能である。
そうですね、その時に避難準備情報というものが制定されるわけですよ、知ってた？マキちゃん、
そういうことなんですね、今改めてなるほどなと思いました。避難準備情報は、災害 平成16年の豪雨災害によって制定されたんですよね。ということは、避難勧告や避難指示もその時にできたということなんでしょうか。
避難勧告や避難指示は、もっと前ですね、昭和34年伊勢湾台風を契機に定められた、災害対策基本法、これによって制定されたんですね。でその、伊勢湾台風では死者が4697人、行方不明者が401人と、全犠牲としては5098人か、もうすごい数の大災害が出た、起こったということですね。
ところがですね、この避難準備情報っていうのがどうも広く国民に浸透してないんちゃうかということが、制定されてから10年以上経って昨年の台風10号の被害で判明したということなんですよ。マキちゃん、
マスター、命に関わる情報が国民に浸透せずに、理解もされてないっていうのはどういうことなんでしょうか。
じゃあね、マキちゃんね、
はい、
避難準備情報が発令されたとしたらマキちゃんはどうしますか。
避難準備情報が発令されたら、そうですね、災害が発生するかもしれないから避難の準備をしようと思いますね。
あのね、それは大間違い。
あの
発令された時には要援護者など、特にあの避難行動に時間を要する人たちが避難行動を開始しなければならない段階であって、人的被害の発生する可能性が高まった状況ということですね。そして住民に求める行動としては、要援護者と特に、避難行動に時間を要する人たち、計画された避難場所へ避難行動を開始、避難支援者は支援行動を開始して、家族等との連絡、非常用持ち出し品の用意など、避難準備を開始しなければいけなかったんですが、避難準備情報という文言では分かりにくいというところで、10年も経ってから改定されることになったということですね。
確かに命に関わる大切な情報なんですが、学校ではあまり習わないですよね。もちろんしっかり学んでらっしゃる地域もあるようですが、全国的に見ると防災学習はここ数年でようやくクローズアップされ始めていて、防災や災害についての学習始まった、今ようやく始まったといっても過言ではないですよね。
そこで、避難準備情報という名称について、これらの水害で高齢者施設において避難準備情報の意味するところが伝わっていないと、適切な避難行動が取られなかったということが課題となったんですよね。
その通り、そこで、高齢者などが避難を開始する段階であるということを明確に、はっきりと分かるようにしようということで、避難準備情報を避難準備高齢者等避難開始に名称変更ですね、同時にいざという時に取るべき行動が分かりやすいように、避難指示の名称も避難指示括弧緊急に変更されました。
今回も出てました。
そうですね、
ちょっといいですか。この避難勧告と避難指示っていうのは知ってるんですけども、何がどう違うのかっていうところがちょっとよく分かってないんですよね。同じような感じなのかなと思うんですけども。
そうですね、実際これだけ災害続きでも避難勧告以外が存在することを、知ったという方は、多いんちゃうかなと思うんですよね。そこでこれらの情報をちょっと解説させていただきますと、順番を追って解説しますね。今まで避難準備情報と言っていたものが避難準備高齢者と避難開始に変わりました。
避難準備高齢者と避難開始、
言いにくいな
長いですね。これはどんな時に発令されるものなんですか。
そうこれはね、避難勧告や避難指示括弧緊急を発令することが予想される、そういう場合に前もって発令される。もし発令されたら、つくんどうしますか。
避難に時間が必要な方、高齢者の方、障害のある方、乳幼児など、その支援者はまた避難を開始すると、 でその他の方っていうのは避難の準備を整える準備をするという、まあ、準備を、どういうのかな、うん、まあ、まあ逃げられるようにするということですよね、うんうんうん、でまあ、大事なこととしては要援護者になり得る人、うん、もうこの時点で避難を開始しなければいけないということで、まあ、言い換えると逃げ遅れますよと、まあ、そう言われているようなもんですよね。
そうやね、う
ん
う
ん、
早めに動けよと。
そうやね、
うん、そうですね。
では次に避難勧告はどんな時に発令されるんでしょう。
避難、うん、避難勧告はね、はい、災害による被害がもう予想されて人的な被害が発生する可能性が高まったという時に発令されます、うん、もし発令されたらつっくんどうしますか。
はい、速やかに避難場所へ避難をします、うん、外出することでかえって命に危険が及ぶような状況ですね、うん、そういう場合には近くの安全な場所へ避難するとか、あと自宅内のより安全な場所に避難をする、うん、まあ、言い換えると、まあ、安全な場所を自分で選べと、そういうことですね、
まあ、そうですね、うんうん、まあ、最後通告っていうような感じの避難指示は避難指示括弧緊急に変更されたわけです。
その最後通告という避難指示括弧緊急っていうのはこれはどういう時に発令されるんでしょう、うん、
まあ、これはもう災害が発生するなどの状況がさらにまあ悪化して、まあ、人的被害の危険性が非常に高まった場合に発令されます、まあ、これが発令されたらつくんどうしますか、
はい、まだ避難をしていない方は緊急に避難場所へ避難をしなさいと、うん、で、まあ、外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では近くの安全な場所への避難、あとまた 自宅内のより安全な場所に避難すると。
なるほどね。
こうやってしっかり改めて考えてみたんですけども、うん、この3つの違い本当のところを、まあ、広く国民に知られていないんじゃないかなと思いますよね、うん、特に、避難指示括弧緊急っていうのは緊急性があるにもかかわらず、まあ、言葉をあえて選ばずに言うととってもこうのんきな言い回しに聞こえて、
そうやでのんきやでこれ、うん、括弧緊急なんか言うんかな。
括弧ですもんね。
ちょっといいですかね。
社長何ですか、口挟むんですか。
ね、ちょっといいですかね、うん、私思うんですけれども、うん、避難指示括弧緊急っていうよりも、東日本 大震災時に茨城県大洗町で発令されたね、避難命令ではダメなんでしょうかね、うん、避難命令の方が分かりやすいと思うんですけどね、うん、
いや社長ね、私もね、うん、絶対避難指示括弧緊急なんか言うてる場合とちゃうやろうと思うんですよ、うん、避難命令の方がええんちゃうかなと社長と同じように考えたんですね、うん、まあ、その時になぜ避難命令ではダメなのか、ひょっとすると、まあ、ひょっとしたらね、うん、今日の日本では命令という文字に問題があるのではないかと思ってちょっと調べたことがあるんですね、うん、すると NHK がね、まあ、ネット上にも出しています放送文化研究所っていうところの発行している放送研究と調査という中の2011年9月号に、まあ、メディア研究部、まあ、放送用語やね、放送用語の専門の井上さんという方が寄稿されています。大洗町はなぜ避難せよと呼びかけたのかっていう題名で、その中に答えがありましたんでちょっとご紹介をさせていただきますね、うん、はい、まあ、マキちゃんちょっとその紹介というかね、その文章ちょっとそこにかいつまで書いたので、はい、読んでもらってもいいでしょうかね、
はい、大洗町はなぜ避難せよと呼びかけたのか、そこには2つの言葉がありました。避難命令と避難せよ、この2つの言葉は法律行政上は存在しない言葉であり、災害対策基本法上避難について定められている言葉は避難勧告と避難指示の2つなのです。しかし避難命令と避難せよを聞いた市民は次のように話しています。今の受信機で避難命令と言っているのを聞き、これは命令なんだからと思って避難した。地震で倒れたお店の酒の瓶の片付けもあったし、出るなら戸締まりもしなければならないので命令と言われていなければ避難しなかったかもしれないという、うん、法律行政上避難に命令という言葉がないことについて総務省消防庁は一般論として命令という言葉は法律上は義務が発生し怠った場合にはペナルティが伴うもの、うん、避難という行為はしなかったからといってペナルティを課されるようなものという性質のものではないと 説明をしています。
まきちゃんありがとうございます、はい。まあ、つまりね、大洗町は法律行政上は避難指示にあたる行為を避難命令と、まあ、言い換えた表現で呼びかけたということになるわけですよね、部長。
それらについてはね、総務省消防庁は、まあ、次のように回答しています。そもそも避難とは、従わせるために無理やり体を引っ張っていくとか罰則を設けておくようなものではないと。促すものであり、尊重してもらうもの、もし強制力を持つ避難命令ならば、その分出す側の市町村長に責任が発生するんで、躊躇するケースが増えるかもしれないと。避難勧告や避難指示ですら市町村長は出すのに迷うことがあると聞いているとも説明しています。法律上、命令には義務やペナルティが発生するというのが一般的な考え方のようですね。
なるほどね、まあ、避難に関してですけど、まあ、市町村長の、まあ、躊躇やね、それで人の生死が決まってしまうようにっていうのが聞こえるわけですけど、まあ、実際は避難するかしないかは実際その場所にいるあなた自身が決めることであって、まあ、そのためにもあなた自身が覚悟を持って行動する、まあ、これが大切なことではないかなと思いますよ、
市民の命に関わる大切な避難に関して、市町村長の躊躇というので人の生死が決まってしまう、これは仕方ないことなんでしょうかね、
ねえ、
はい、最後にいいですかね、やっぱり命っていうのは他人の言葉で左右されるんじゃなくて自分の信念で決める、これがね最も大切なことじゃないんでしょうかね、自分に危険が迫ってる、これくらいは自分自身で、まあ、情報を得るっていうことも大切なことじゃないかなと思いますよ。
いいこと言う、
なるほど、社長いつもなんか締めくくりの言葉を決めてるんですかね、なんかね、
でしょ、
まあ、ね、ただね、まあ、他人に避難せよと言われる前に実際は避難をする、こんな当たり前のことができないということですね。自分自身どんな時も避難をする覚悟を持って行動する、これが大事なことかなとマスター思います。まあ、東日本大震災、阪神淡路大震災、大災害が連発してますよね、私たちは九死に一生を得るっていうのをよく聞くんですけど、一生を得た人の声を聞くことも確かに大事なんですけども、部長ね、やっぱり九死の人の声って何とか聞くことはできないのかなと、まあ、私たちは声なき声を聞き学び取ることが今重要なことではないのかなと思いますね、
まあ、聞こえへんままに終わらそうとしてるところがあるからね。
そう
ね、
そうね、
読み取っていかない。
いや、あのね、釜石市役所の前の映像が、FNN っていうところが YouTube にも上げてるんですけれども、ま、おじいちゃんと女性が、ま、津波に飲み込まれてしまうんですね、ま、その瞬間は映ってないですよ、でもその女性、まあ、おじいちゃんの方の、ご遺族も女性の方のご遺族も言われてることが、もう間髪入れずにやっぱり逃げるべきやと、躊躇せずに、なぜかというと女性なんかはもうこの道を渡れば市役所に上がれるんやという5メートルで亡くなってしまうわけですよね。だから本当に息をつく間ぐらいの差で、亡くなってしまう。だからやっぱり躊躇せずに覚悟を持って生き残ったら笑って済むわけですよね。
そうやね、
そうそう、
自分の命やからね、
そうやね、
じゃあ、まあ、次はね、
まあ、次回はね、まあ、今コメントちょっと出ましたけど、まあ、覚悟を持ってっていうことをちょっと考えてみようかなと。
そうですね、
ね、
はい、じゃあ来月もしっかりと頑張りますので、来月またお会いいたしましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。